じゃ、古賀さんは行く気はないんですね。道理で変だと思った。5円ぐらい上がったって、あんな山の中へ猿のお相手をしに行くと変僕はまずないからね。どう変僕って、先生なんぞなもし。何でもえいでさ、全く赤シャツの策略だね。よくない仕打ちだ。まるで騙し打ちですね。それで俺の月給を上げるなんて、不都合なことがあるものか。上げてやるったって、誰が上がってやるものか。先生は月給が上がりるのかなもし。上げてやるって言うから、断ろうと思うんです。何で、お断りるのぞなもし。何でもお断りだ。おばあさん、あの赤シャツはバカですぜ。卑怯でさ。卑怯でもあんた、月給を上げておくれたら、おとなしくいただいておく方が得ぞなもし。若いうちはよく腹の立つものじゃが、歳をとってから考えると、もう少しの我慢じゃあったのに惜しいことをした。腹立てたために来ないな損をしたと悔やむのが当たり前じゃけれ、おばばの言うことを聞いて、赤シャツさんが月給を上げてやろうと言いたら、ありがとうと受けておきなさいや。年寄りのくせに余計な世話を焼かなくってもいい。俺の月給は上がろうと下がろうと俺の月給だ。ばあさんは黙って引き込んだ。じいさんはのんきな声を出して歌いを歌ってる。歌いというものは読んでわかるところを、やに難しい節をつけて、わざとわからなくする術だろう。あんなものを毎晩、飽きずにうなるじいさんの気が知れない。俺は歌いどころの騒ぎじゃない。月給を上げてやろうというから、別段欲しくもなかったが、入らない金を余しておくのももったいないと思って、よろしいと承知したのだが、転入したくないものを無理に転入させてその男の月給の上前を跳ねるなんて不人情なことができるものか。当人が元の通りでいいというのに述べようか、組んだりまで落ちさせるとは一体どういう了見だろう。太宰門の卒でさえは肩近辺で落ち着いたものだ。かーいまた五郎だって相良で止まってるじゃないか。とにかく赤シャツのところへ行って断ってこなくちゃ気が済まない。小倉の袴をつけてまた出かけた。大きな玄関へ突っ立って頼むと言うと、また例の弟が取り次ぎに出てきた。俺の顔を見てまた来たかという目つきをした。用があれば再びだって三度だって来る。より夜中だって叩き起こさないとは限らない。教頭のところへご機嫌伺いに来るような俺と見そくなってるか。これでも月給がいらないから返しに来たんだ。すると弟が今来客中だというから、玄関でいいからちょっとお目にかかりたいと言ったら奥へ引き込んだ。橋本を見ると、肩みつきの薄っぺらな、のめりのこまげたがある。奥でもお万歳ですよという声が聞こえる。お客とは野田だなと気がついた。野田でなくては、あんな黄色い声を出して、こんな芸人じみた下駄を履くものはない。しばらくすると、赤シャツがランプを持って玄関まで出てきて、まあ上がりたまえ、他の人じゃない吉川くんだ、というから、いえここでたくさんです。ちょっと話せばいいんです、と言って、赤シャツの顔を見ると金時のようだ。野田コートいっぱい飲んでると見える。さっき僕の月給を上げてやるというお話でしたが、少し考えが変わったから断りに来たんです。赤シャツはランプを前へ出して、僕の方から俺の顔を眺めたが、とっさの場合返事をしかねて呆然としている。増給を断る奴が世の中にたった一人飛び出してきたのを不審に思ったのか、断るにしても、今帰ったばかりで。すぐ出直してこなくっても良さそうなものだと、呆れ返ったのか、または双方合併したのか、 妙な口を捨て突っ立ったままである。あの時承知したのは、古賀くんが自分の希望で転入するという話でしたからね。古賀くんは全く自分の希望で半ば転入するんです。そうじゃないんです。ここに言いたいんです。元の月給でもいいから、教理に言いたいのです。君は古賀くんから、そう聞いたのですか。そりゃ当人から、聞いたんじゃありません。じゃ誰からお聞きです。僕の下宿のばあさんが、古賀さんのおっかさんから聞いたのを今日僕に話したのです。じゃ、下宿のばあさんがそう言ったのですね。まあそうです。それは失礼ながら少し違うでしょう。あなたのおっしゃる通りだと、下宿屋のばあさんの言うことは信ずるが、教頭の言うことは信じないというように聞こえるが、そういう意味に解釈して差し支えないでしょうか。